バッドダディモービル放送局。俺の名前はバッドダディ。とあるコウモリのコスプレをしたイカれたヒーローの依頼で、日本の広域指定暴力団、大番組系二次団体、今川組の若頭補佐、牧村豊の調査を行っていた。今日はその報告日だ。聞こえますか？
はい。
あれ？その声は？
私は先読み、つまり未来の世界から連絡をしています。バッドダディさん、あなたは今の調査から手を引きなさい。あなたは介入すべきではない。具体的には、車を止めてください。
あ、切れた。なんだったんだ？先読み？未来？なんだそりゃ。バックトゥザフューチャーでもありまいし。ははははは。うわ、誰か跳ねられた。怖っ。あーでもこのまま走ってたら、いやー怖っ。報告書はまあ今まとめてる分でいいか。後日知ったが、あの連絡がなければいろいろと面倒なことになっていたのかも。今回はとある方と一緒にその出来事に至る物語を語るとしよう。はい、というわけでバトダニモビル放送局、今回はね、前回大好評を博しました、ニート極道シリーズね、今回は第2部清濁編について、あの方をお呼びしてね、いつものあの方をお呼びしてお話ししていきたいと思います。小沢さんどうぞ。
どうもこんにちは。
どうもこんにちは。お世話になります。あれですね、今日はこっちはボイスチェンジはしてないと感じで、
もうあれボイチェン使ってるの別に見バレとかはどうでもよくて、
はいはいはい、
動画編集するときに自分の地声聞くのが嫌なだけなんですよ。
あ、そう、なるほどなるほど。
そうなんですね。
まあ、気持ち半分ぐらいはわかるかな。僕はもう慣れましたね。
あ、本当ですか。私はダメですね。
なるほど。
ちょっとハスキーにして、
はいはいはいはい、
まあ、他人の声だって思わないと編集できない。
あ、なるほど。でもね、まあ、小沢さんの見た目と割と声のなんですかね、チェンジした声って結構ぴったりかなっていうね。
あ、本当ですか。
なんか声聞くと、もうなんか小沢さんの顔が浮かぶというか、ギザッパのね、ファンって書いてあるやつがいいですね。
はい。いや、自分で受肉しましたよ。
またね、またサムネイルに使うんで、また画像欲しいんですけどね。
あ、もちろんもちろん。
今回僕多分手書きでシャツっぽいのを書いて、こうにわかって書いていきましょうかね。
いや、ここはファンでいきましょうよ。
ファン2号って。はい、ということで今回もね、ニート国道、前回がね、実はYouTube 版流してたんですけど、そっちの再生回数がなんか異常なほどありまして。
あ、そうですね、結構回ってます
ね。そうなんです。ちょっとね、自分でも、はい、びっくりするぐらい回っててたんで、まあこれはちょっとね、レギュラーじゃないけどやっていかなあかんなと思いまして。
でもぜひぜひお願いします
ね。はい、ね、そう、まあ今回はね、バットマン好きな人には、いや、でもね、バットマン好きな人ほどこのね、ニート極道、非常にやっぱり小沢さんも言ってくださった通り相性いいと思いますんで。
いや、ほんとそうですね。うん、作家さん、このシナリオライターの方が、はいはい、ダークナイト、
ああ、やはり。
の話結構上げて出されるので。
ああ、やっぱりね。そっか、ね、やっぱりじゃあ、新海の服装はやっぱダークナイトのジョーカー意識してたんですかね。
センスの悪い、
どうしようもないセンスのやつは。
どうしようもないセンス
です。でも、まあ、今回話す清濁編は、まあ、どちらかというとその新海が、ね、より暗躍するとか大活躍するといいますか、
本当にかっこいい
ですね。ちなみにどうですか、人気投票誰に投票したとかって小沢さん言っても大丈夫なパターンですか。
私は全然もう公言してるようなもんなんで。
あ、そうですね。
今回は前回の人気投票では、うん、まあ、当然ですけど、ゆかちゃん、
はいはいはい、
で投票させていただいたんですけど、うん、今回は、まあ、あえて、名前が挙がってる人を選ぼうってことで、はいはいはい、私、 一人の人間として鷲尾さんが大好きで、
はいはいはいはい、
ね、あれだけね、あのハリア燃やすぞって言ってるんですけど、
う
ん、
そう
っ
すね、
あのあの鷲尾さん見てると頭にくるって言ってるんですけど、
モルカは燃やせへんって言ってましたもんね。
いやモルカも乗ってたりして、モルカ燃やせませんからね。
そうっすね。
いや、まあ、とにかくちょっと鷲尾さんの方を投票させていただいて、
なるほど、
本当に好きなんですね。パトダディさんは投票されました。
新海組長なんですよ。
ああ、いや、まあ、ですよね。
かっこいい。
うん、迷いますよ、本当、
うん。そう、特にこのね、静濁編を見ればね、より皆さん、こう、新海組長の良さが分かるんじゃないかなと。
う
ん、
いや、本当、全くそうですね、う
ん。まあね、ちょっともう今の第3章がちょっと始まっていくつか経ってるんですけど、まあ、あの、ちょっと思ってた展開じゃないけど、まあ、思ってたことが、こう、ドンピシャだったんで、ああ、やっぱそうだよな、っていうのがあったんで。まあ、今回はね、その辺の話もしていけたらと思いますので。
あ、もうぜひぜひお願いします。はい、あの、新海組長の愛を私にぶつけてください。
まあ、なるほど。いや、その辺はね、やっぱり黒瀬には負けるかなと思うんですけど。
いや、もう黒瀬がね、あの、本命ですからね。
そうですね。はい。まあ、今回はね、まあ、静濁編ということで、こちらね、静濁編始まったのが、ちょうどあの、1年前って書いてあるんですけど、
うん、
そうですね。2022年の7月16日、ニート極道2の1、事件後に牧村はヒロに何を伝えるのか、台風前夜編、前編という形で、まあ、ちょうどだから、この前ぐらいにあの、総集編があって、
うん、
その後にそのまま続いた感じになるということで、懐かしいですね。もう1年前ですよ。いや、じゃあ 2年ぐらい前か。2022年だから。
そうですよね。いや、
1年もうじゃあ、もうほぼほぼ、どれぐらいやってんだ、長いっすよね。
長いですね。
そうだ。結局、あの、ヒロを、ね、牧村があの、ヒロをかばって、手を刺したところから始まる。
うん。
ですよね、
うん
うん、確か。懐かしいな。
難しいですね。
ね
ここから、あの、牧村の、まあ、手が回復するのを待たずに、うん、今度は牧村がボコボコにされている。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。まあまあまあ、ね、いろいろありましたけど、そうか。もう、あれからでももう2022年だから。いやー、もう早いもんですよ。
早いです。
思うと、静濁編って結構長かったですよね。
そうですね。静濁編自体も確かに長かったですね。
ね、その間に今に至るまでにあのね、映画館でやったりとか。
はい。
ね、小沢さんどうでした？そういえばあれの感想聞くの忘れてましたわ。
いや、とっても良かったですよ。
いやー、すごいっすね。
いや、大満足です。あの、本当に、よくニート極道って、年齢層高い、
うん、ああ。
いるじゃないですか。まあ、もちろん、はいはいはい、時間帯が深夜枠だったんで、
うん、
まあ、確かに来れる人も限られて来るのは分かってるんですけど、それにしたってねっていう、あのそう、黒瀬、あの錦織さんが、
うん、
まあ、黒瀬の役で、
ね、声優さんが
中高、自分が中高年だと思う方は挙手してくださいって言われて、もうザーっての手が上がって、まあ、私はちょっとまだ若干、まだ若輩者でございますから、
はい
あれですけど、いや、まあ全体的にとても落ち着いたイベントで良かったですね。
いや、やはりね、まあ、大人の主張に耐えるっていうのはまさにこういうことを言うのかなっていうね。子供向きに作るんじゃなくて、こうみんなに、みんな向きに作ってるけど、より大人ほどこう深く楽しめるコンテンツかなって思いますんで、
う
ん、
そうですね、うん、しかもあのこの上映会の前に、あの、北野武監督の映画が2本ありまして、
ヤクザマン
と。ね、あの、時間があればそれを見てから来たかったなって。
ああ、なるほど、
はい、
うん。年末で北野武監督っていうと、僕はあの、首の方を思い出しちゃったんですけど、
ね、ああ、そう、首行ってないんですよ。
僕も行きたかったんですけどね。
行くとタイミング逃しちゃった。
なかなか、うん、僕も逃して、確か結構ね、映画がいっぱいあったんで、
うんうん、
まあまあまあ、ね。
多分来るでしょう、どっかで。
うん。首の展開が待ってるんですか。戦国時代だな。まあね、状況としては、その今が、まあ、始まった時はまだ、回転組自体は、
うん、
台風前夜編の時はまだ、あれか、あ、そうか、鷲尾が捕まるところから始まるのかな、これは。 これはもう住んでたかな。わしをこう助け出してる前になるのか。え、そんなに前だったっけ、あれ。
結構のあれってなりますよね。
ねえ、そうですね。そうそうそうそう。
わしをが、うん、捕まった時はまだお葬式の段階で、
そっか。
でそこの、まあ、みんなが集まってる中で離脱するって言って、で甘利組長も俺も行くって言って、ね、
そう、あの時の新海組長がまあかっこいい、
わかる、本当に、
ね、あそこのシーンがめちゃくちゃ、まあもう本当にいいシーンですよね。クズ、ね、どうしようもないやつ、ね、全員大歓迎っていうのが、
うん、
ね、ヤクザとしてこうね、もう本当に楽しもうっていうのがすごかったですよね。
良かったですよね。そっからのあの黒瀬がいい加減にしろって切れたりとか。
はいはいはい。
こっからあれ、なんか黒瀬もしかして新海組長のこと好きみたいな。そしたら案の定別館の方でもチークガンがあげたりとか。
そうですね。黒瀬と新海の関係性というのもこの辺出てきましたよね。
そうですね。
で、一体何者かよくわからない甘利組長。
うん。
ね。いや、初めて出た時はなんか、何やこのおじさんや、わってなってましたし、
うん、
まあね、その後も防弾チョッキおじさんとか言われてませんでした。なんかそんな言われてませんでした。
牧村からもね、なんか、ね、煽りが。
煽りが。
甘利組長って、ガイドブックの時にはまだ名前しか出てなくて、
はいはいはい、ですね、
うん、そう、何者なんだろうみたいな、
うん、
で確かいつだかの作家さんのツイッターで、まあ、実はその大八木組と甘利組長なんか違和感ありませんかってことで、
はいはいはい、
誰だったかな、ちょっとどなたかちょっとごめんなさい失念しちゃったんですけども言い当ててて、
お、まあ、
大体今川組だったら、はいはい、今川組長の名字だったりとか、まあ、ちょっとそれ近い名前じゃないですか。
そうですね。うん、
でも音楽組に限っては、まあ、三國屋君じゃなくて甘利組長っていう全然関係のない名字みたいな、
はいはいはい、全然名字に関連性がないというか、
そうそうそう、うん、
誰なのみたいなのはありましたし、うん、なんかちょっとね、甘利組長はちょっとなんかスマートな感じはしますよね、ひょうひょうとしてて、
うんうん、かっこいい
ね、
うん、そしたらやっぱり半グレ出身でみたいな、
そうね、今やってますけど、いや衝撃でしたね。いや最新回の話はまあもうちょっと後にしましょう。いや分かるんですよ、最新回の話したいのはすごく分かるし、
うん、
ね、僕もね、小沢さんの VTuber のあの動画を見ましたけど。
いやいや、どうもありがとうございます。
ね、まあね、アウトワードがね、飛び出しそうですけど、今回はちょっとアウトワード少なめでいこうかなと思います、
ね。あ、そうですね、ちょっと。はい、はい、はい。どうにか自分で、抑えたいと思います。あ、
すいません。ね。まあ、そんな中ね、他にも伊佐治組長が活躍したのも、この、ね、清濁編だったかなって。
そうですね。う
ん、あとは、牧野が、ね、うん、外堀を埋められたりとか、
うん
うん、
2人の、まあ、入籍っていうんですか、
うんうんうん、
結婚のあれは結構刺さってて、
あ、なるほど、
うん、いや本当これは自分の話だと大変恐縮なんですけど、す、
はい、
私も恋愛結婚じゃないんですよ。
ああ、そうなんですね。
だからなんだろう、はいはいはい、まあ、2人の、まあ、ちょっとなんだろう、籍を入れることに対するメリットの面みたいな、はいはい、うん、すごい共感できてて、
あー、なるほど、うん、
いやこういうのもありだよねっていう、
うんうんうん、
まあ2人とも相性いいんだから結婚しちゃいなよみたいな。
そうですね、周りのみんなにそう煽られてっていうの
は、うん、
うん、
でも年貢の納め時ですよ本当に。
まあもうね、他それもうするしかないっすよね、ああだったら、
うん、うん、確かに、
そう、確かに、で、そうか。あとはもうヒロがどんどんね。
うん、
まあ、後編に、進むにつれてヒロのね、牧村への感情がこう、重く重く強くなっていくっていう。うん、
いやー、本当に良かったですよね。もうなんか、初期の頃と本当に 変わったねって。
ああ、変わりましたね。
はい、
うん。なんかもう、だいぶちょっと余裕もちょっと出てきた感はありますよね。
確かに。
そうなんですよ。結構、だからこの、まあちょうど1年ぐらい、まあほぼほぼ1年ぐらい、セダク編やりましたけど、まあそれぞれのキャラクターの掘り下げがすごい、強くなってきて、うん、どちらかというとね、ニート極道というか、まあ、裏世界ラボさん自体がこう、あんまりこう、アングラな感じの紹介みたいな、そういうね、側面もあるとは思うんですけど、どちらかというと、こう、物語の方に舵を切った感はあるかなっていうのが、
うんうん、
この聖濁編でよりはっきりしたかなと。うん、まあ、あとね、新海組長の仕返しっていうことね、返し。
うん、
右腕に、あ、ね、ナイフです、穴が開き、さらにはその骨折もしというか、ボコボコにされっていうのが。いやでも、この辺はなんていうんですか、YouTube のギリギリを攻めてるよなっていう。
いや、もうギリギリも攻めたし、逆に、制限かかるじゃないですか。
はいはいはい。
暴力表現の。
そうですね。
より怖くなった。
な
あ。なんか過激であればあるほどチープになっていくじゃないですか、やっぱり。ここをあえて大胆にカットしたり、おさ控えめにすることによって、はい、いつだかラジオだったかな、なんか上品な暴力になってて、
うん、はいはい、
私はとても好きですね。
そうですよね、うん。ちょうどその殴るシーンみたいなのは描かないんですよね。
そうですね。うん、
だから、そう、結果だけがこう、パッと残るみたいな感じになってて。
うん。一番顕著なのが、あれですよ。野口さんの、エレベーターの。
うん、ああ、そうですね。
扉閉まったし、閉まって、開けた瞬間、もう終わってる。
もう終わってる
っていう。あれいいですね。
あれはよかった。ちょうどあの辺でね、ヒットマンのその、設定みたいなのも、ちょうどあの頃ぐらいからじゃないですか、うん、ウグイスカイ自体が。で出したの。だからちょうど1年、11ヶ月ぐらい前かな。
あ、その頃でしたっけ、うん、ウグイスカイもないですもんね。
ヒットマン、どうしようかなっていうのは、ウグイスカイのまとめこの前見たんですけど、
うんうん
うん、ね、入江お前行けっていう。嫌っすよって
、ね。いや、本当に、今日のもう、動画良かった
し。いや、良かったですね。
かわいいですね。
いや、どんどん彼らもなんかキャラクターがそのより肉付きがついてきてるというか。
いや、本当非常に楽しみです。
いや、
こいつは脱線しちゃうんですけど。
はいはい、大丈夫ですよ。
その、ウグイスカイ本当に人気で。
ああ、はいはいはいはいはい。
でも、みんな、ちゃんと感想を言うためのアカウントと、
うん、
爆発するためのアカウントをみんな用意してて、みんなその鍵がかかってる方の爆発するアカウントで、方法結局言ってるんですよ。
泣いてるんですね。
泣いてるんですよ、もう。
はいはいはい、
どうしようみたいな。なんか、安田さんの入れ墨の回、
3
月に控えてるんですけど、
ありましたね。
みんな、どうしようみたいな。死んじゃうみたいな。いや、だからちょっとこれね、本当は運営さんたちにこんだけ人気なんだよって見せたいんですけど、鍵上に見せられないっていう、
残念だなっていう。なるほど。じゃあ、まあ今回の回を聞いてもらえればね。
そうですね。やばいよって。
そうですね。
大変なことになって
るよ。おそらく前回も聞いてもらってたのかなとは思ってるんで、
うん、
ね、まあ聞いてもらってたからこその突然の再生数っていうね、うちの。びっくりしましたからね。
え、本当、うん。
桁
が、と抜けてますよね、
桁が2つぐらい違う。まあまあまあ、ね。本当、おんぶに抱っこさせていただいてますけど。
はい、いや、でも、多分嬉しいと思いますよ。やっぱバトダディさん。やっぱアメコミから、アメコミの好きな人が、これだけハマってるっていうのは、
うん、
そういうことなんで。
なあ、確かに。そう。それだけ、要はね、ブルーオーシャンありますから、まだまだ。
ブルーオーシャンです。
そうそうそうそう。
いや、ほんとね、作家さんはどこまで作品を読んでられるかわからないんですけど、
うんうんうん、
もしも、まあ、存じ上げてなければ、ぜひ、アンダーザ・レッド・フードを読んでほしいなって。
アンダーザ・レッド・フードはね、
うん、
そうですね。
本当に、なんか、あれ翻訳って出てましたっけ？
翻訳は出てるんですけど、絶版なんですよね。
あ、そっか、絶版か。 あれ、バトラリーさん的にはあの作家さんや上さんたちに読んでほしいアメコミってありますか？
どうか、そうか、アメコミになるとそうですね、あえてのあの、うん、まあ、結構近年の作品になるんですけど、まあ、はい、僕の人生半分人生に近いと思ってるあのミスターミラクル、
あ
れが好きなんで、あれとロールシャッハですね、あの最近の方の、
あ、うん、あ、それも読んでない私、
はい、あの最近の方のロールシャッハの方が割とこれ、はい、ニート極道に近いなっていう、あの、要はその現実の話、現実に即した話なんで、まあ、その選挙と、まあ、そのね、ウォッチメンの時のロールシャッハのが、まあ、どうなってるのかっていう、その、いう感じなんで、結構、ニート極道好きな人ほど、うん、あの、ウォッチメン映画だけで全然十分なんで、
うん、
あの、コミックのロールシャッハは、まだ発売、うん、今も発売してますし、なんなら、電子版はまだ出てなかったかな。まあ、多分まだ手に入る方ではあると思うんで、あのミスターミラクルは多分今はもう手に入らないですね。あのビレッジブックスさんなんで。
何ですか、もうですか。
いや、もうビレッジさんは多分ほぼほぼ手に入らないんじゃないですか、ほとんど。それこそだからそう、ね、フラッシュポイントバットマンも結局、あれもビレッジさんだったかな、
う
ん、
そうですね、もう望みはついえたりですよ。
そう、ついえたり、まあでもフラッシュポイントビヨンド出るんで、そのが、あのショープロさんから出るから、ワンチャンそこにくっつけてくれへんかなっていうのは思ってますけど
ね。確かそうですね、うん、私あのウォッチメンのロールシャッハっつったらビフォーウォッチメン、
あああれね、はいはいはいはい、あれはねちょっとね、話自体は僕はそんなに刺さらなかったというか弱いじゃないですか。
うん、ちょっと弱い。
クソ雑魚じゃないですか。どっちかというと、うん、アートがあのリーベルベ法なんで、アートのパワーがすごすぎるっていう、話なんで、まあ、あのトム・キングボ、あのロールシャッハは結構おすすめです。それこそその選挙の話とか、まあ、あとはそのコミックの歴史の話、あの主役があのスパイダーマンの、
はい、
まあ、あの、まあ、マーベルの人の話なんですよね、実は。コミックの歴史の話なんで。そう。だからまあね、よりコミックを知ってもらえれば、あの、スタンリーイコールスパイダーマンじゃないんだよ、みたいな。まあ、そういうところもね。まあ、そう考えると、あの、ミスターミラクル自体も、あの、どちらかというと、スタンリーというよりは、ね、あの、キング。ね、アメコミ界のあのキングの話なんではあるんで、まあそういうちょっとこう、みんなが知ってるっていうよりは、こうちょっと離れた話っていうのはちょっといいかな。まあこれは個人的にはね、それはバットマンおすすめしたいんですけど、まあバットマンは見てるかな。読んではないかなと思うんですけど、ね、見てるかなって、まあまあ映像でいい作品いっぱいありますんで、
確かに。そんな
感じかな。ちょっとだいぶ離れましたけど、
すみません。あ、すいません、すいません。
いい、はい、まあ、そんな、なんか、あの、外伝の伊佐治組長の、まあ、青年期の話っていうのも、はい、ちょうどこの辺りに始まった、ということ
で。もうそんな経ちます？
うん。あの、今見たら11ヶ月前って書いてますね。
うわ、
ニート極道外伝1っていうことで、まあ、いわゆる昭和の、
はい、
これ何年の話でしたっけ、ちょうどだからそう戦後の話になるのかな、戦後ちょい後みたいな話になるんですかね、
そうですね、まだ米兵が、
そうなんですね、あ、1970X年って書いてあるんですね、あ、じゃあ結構経ってるな、はい、まあ、あの要は防体法前の話ってことですね、
まあ、
70年代
ぶっちゃけ日本の極道で一番面白い、
ね、あ、そうですね、バン熱いというか、まあ、ね、あの、国から、まあまあ、警察とも戦ってるけど、どちらかというと、その極道同士で、しのぎを削り合ってるっていうような、まあ、熱い時期ではありますよね。
そうです
ね。ある意味、新海がこの時期に生まれてたら、また変わってたのかな。
変わってましたね、きっと。
ね。
うん、
牧村がこの時期生まれてたら、どうなんなってましたかね。
どうなんでしょうね。
ということで、そうですね。 で、あ、そうか、このあたりでちょうど一気見企画が始まってたみたいですね。なるほどね。バチバチ編、懐かしいな。
懐かしいですね。
一応でも、この辺で前回も話してるんですよね、実は。
そうですね、おそらくしてます、
ね。なんでね、まあ、この辺はあっさりと、話していこうと思うんですけど、で、そこからの、あれですね、たまに岡本さんとかがね、とか、ワタンズさんとか、こう、ネタキャラみたいなので、概念みたいなんで、ワタンズ懐かしいですね。
懐かしいですね。生きてるとはいえ、もう半分くたばってるような気がするからね。
そうですね。入れ替えね、まあそんな、牧村がこの時代生まれてたらの、まあ別バージョンというか、まあ本編にあったのが、牧村が、回転軍に入ったらっていうパターン、ね、はい、ありましたけど、あれどうですか。
いや、
あ
れ面白いですよね。
ね、あれめちゃくちゃ面白いですよね。
なんだろう、その回転組の牧村が、
うん、
夜の帝王とか言われてて、
いや、もうすでに全部日本制覇してますから。
でそれでなんかみんながこっちの世界の牧村さんって真逆のキャラなんて思ったら、ついこの前の話で、いや実はそうじゃなかったよっていう、はい、
そうですね、
みんながただ単に、まあ、話を持ってるだけだった、
持ってるだけ、まあ、割といつもの牧村やった、
そうそう、いつもの牧村さん でその時 のプレミアムチャット欄、
はいはいはい、
動画のチャット欄がよかったって声が溢れてて、いやみんな思うこと一緒だよ、
まあまあね、回転組にいたらそっちに染まっちゃったのかなって僕も思ってましたけど、そうじゃなかった、
はい、そうじゃ、本当によかった。
それはそのまんま牧村は牧村だった、
うん、
まあ、そんな牧村はね、大学生になって大学に侵入してましたけど、
はい、いや、あれ
髪の毛伸びてるから分かんないですよね、それなんかすごい幼くなってますよね、
かわい
い、いやだってこの時の牧村とミート国土は一番初めの牧村比べてみてくださいよ。
そうですね。
というのもね、ちょうどこの辺りくらいかな、LINE 漫画とか、
うん、
ブログとか、漫画でちょうど読めるようになったので、
うん、
要はその1話とかを読み直すんですよね。
はい、
別人じゃないですか、坂月村、牧村。
あの時はなんかジョジョっぽい絵柄じゃないですか。
そうですね、確かに。
好きなんですけど。
はいはいはい。ですよね。うん、
あの時のムチムチした牧村も好きなんです
ムチムチしてね、髪の毛はなんか本当子供みたいな、
そっちゃん坊やみたいな感じで、それがこんなビジュアル系になっては
、ね、今はもうこんなねイケメンでね銃も撃つし、
うんうん、
ね、大学生になってね、ヤクザを逆に脅すというかね、
うん、
うん、そんなね、まあ、あまりさんですけど。
いやー、あの時のあまりさんはタジタジで可愛かったですね。
いやーね、あまりにも予想外のことを立て続けにやられて。
うん。
というか、牧村がやっぱり容赦なさすぎるんですよね。敵に対しては。
そう、うん、やり口が。
うん、結構やり口が結構えぐいというか、
うん。ただなんかこの時の牧村さんって、まあ、視聴者の私たちもなんですけど、
うん、
あまりさんに対する解像度がすごい低いじゃないですか。
確かに。うん、
だから、なんだろう、多分やりすぎてると思う、牧村さんはこの時。
そうですね。完全にやりすぎですし。
やりすぎ。ただ、もしかしたら、いや、なんか、なんだっけ、これも、作家さんがね、いつだか何か言ってましたけど、
うん、
まあ、あまりさんとミクリア君のコンビは、違う世界のヒロと、
うん、牧村っていうことですよね。うん、わかります。すごくわかる。
わかる。なんか、この前、牧村さんとヒロが、うん、もう親子の養子縁組しようっていう話だったじゃないですか。はいはい、
ね、
まあ、要はこう全体の話を見た時の、この二人の関係の対比って思うと、すごい悲しくなってきて、
うん、
なんか、
そうですよね。だから、ヒロと牧村も、もしかしたらこうなってたかもしれないっていう。
そう。うん、なんか、辛いよ。
あの日はね、でもね、多分ナチュラルにね、なんか人間の死を、なんていうかね、死っていうものを引きつけてしまう人間なんじゃないかなって思うんですよ。それは本人が望まずともっていう。
うん。
うん。 すごく不幸な人間なのか、まあ、本人は何を考えてるのか、まだ、未だにちょっとね、さっぱりわからないというか。
うんうんうん。うん、いや、そう、そこが、もうなんか、魅力的っていうか。ああ、
間違いなく、そうですよね。
エッチなおじさんだ。
エッチなおじさん、確かにね。声もいい声してますもんね。
そう、いい声してますよね。
ちょっと、そう、ね、まあね、その声優さんね、ついてはるから、こう、名前出すのもあれなんですけど、こう、多分、こう、はい、大塚芳忠さんすごい意識されてるのかなっていうのは感じますね。あ、まあ、新海も多分その辺意識されてるよなっていうのは、
うん、
多分、うん。そうなると、牧村って誰意識したらあんな感じなのか全然わかんないんですよね。
そうですね。
牧村って難しいですよね。
難しいですね。あの、なよなよとしてる中でもちょっと芯のあるっていうか。
そうなんですね。そんな、なんかね、謎の新キャラ、新キャラじゃないですけど、あの、柏木、忍さん。
あ、忍。
そう。ね、外伝の、まあ、主役の片方が、うん、年取って出てきて、まあ、またイケメンというか、まあ、またね、すごい怪しいおじさんになってしまってましたけど。
本当にいい成長を遂げられて。
ね。
いや、本当あの、しのぶファンもすごいいて。
あ、だと思います。うん、
大変ですね。
うん、外伝いい話が多いんですよね。
そうなんですよ。
そう。
あの、ちょうど、あの、私の父親が、
うんうん、
あの世代っていうんですか、要は、
あ、はいはいはい、
それこそ、ちょっとしのぶたちよりも少し年上ぐらい。まあ、代表と同い年かな、大体。
はいはいはい。
なので、よくこの話聞くんですよ、いろいろ。
おー。
それこそ、学生運動とか。
はいはいはいはいはい。
ドンピシャの世代で。
ああ、そっか。そうです。
俺はバカだから、あの学生運動見らなかったっつって
た。ああ、なるほど。うちのね、はい、親とはちょっと上なんですよね。
あ、もうちょっと上、
うん、うちの親がもうちょっと下なんですよ。
あ、もうちょっと下。
うん。ちょうどだからそのあたりが全然、うん、家族に見ない時期ではあるんで、うん、なるほどなと、
うん、なんかあの外伝もどちらかというと雑学動画のあれも受け継いでじゃないですか、天気が、
この時期、この時代はこれが何円だったとかね、
そうそう、何があったとか、
そうそう、
その時のチャット欄があったねとか覚えてる持ってるっていうのが多くて、
結構上の世代が来てあるんですね、やっぱり。
そうなんですよ、本当に、うわ懐かしいとこの時あったとか、
は
い、
うん、
ね、なるほどねっていう。
いやー、でもこの時期本当いろんな外伝もいっぱいありましたもんね、うん、あの部屋住みとキャバ嬢の話とか、
うんうんうん、ありましたね。
ねえ、でまあそんな中ね、なんと黒瀬が捕まってしまうっていう、
はい、
衝撃の展開ね。でそれを牧村が助けに行くっていう、
いやーそこ、あの、
うん、読めないんですよ、
ちょっとあれなんですけど、
うん、
黒瀬、あの、牧村の、ファーストパンチもらってるんですよ。
ああ、そっか。
あの、ほんとこんな言い方あれなんですけど、めっちゃ喜んでるし、しかもこの後、
喜んでますね。
新海組長から、うん、あの、上書きパンチされてるわけで、もうめちゃめちゃ面白くて、それでいて、あの、牧村からはね、あの、俺のこと好きって言ってるけど、本命は他にいいんでしょって言われてて、ドキみたいな。
このあたりの牧村がすごいだいぶ深海寄りになってましたよね。
そうですね、うん、ちょっと同化仕掛けてるみたいな。
そうですね、同化仕掛けてね、まあもちろんその前のね、あの回転組に行ってこうね、殴られる時もそうでしたけど、ちょっとこう深海に近寄りすぎてる感じがするっていうかね、
うん、でもそれを引き戻してくれるのが、
うん、
あのヒロの手の傷と、
そうですね、
それから和尚さん、
う
ん、この二人で、
和尚のやつって言わないと、
クソ和尚のやつ。いや、私あのクソ和尚のやつって言葉が大好きすぎて、あの全然タグ使われてないのにピクシブの百科事典書きましたからね。
なるほど、そうだったんですね。
使い方みたいな。
ねえ。そう、和潮のやつ。
あの、和潮さんが何も悪くない時に使う言葉みたいな。はいはいはい、
そうですね、うん。まあ、そんな中ね、間にミクリアが入ってくるわけですよ。ミクリアさん。はい、ね。 いやー、ミクリアさんが、まあ、まさかね、こんな、あんな感じとは全くわからなかったというかね。いやー、ね、思いもしなかったですね。この辺から、多分、前回話してないところに入ってきますね。
うん、
ちょうどミクリアさん出た頃に、確か、前収録したと思うんで。
うんうんうん。
うん、そうなると、4ヶ月前ですね。はい。
うわー、経ちましたね。
結構経ちましたね。
はい。いや本当にミクリア君はかわいそうで、
そうなんですよね、うん、まあどうなのかな、ああなのかなっていうのはいろいろね、まあ我々も予想してましたけど、
うん、
まあ、なかなか思った以上にえげつないというか、ああそうなるかっていうね、
うん、
だから本当に牧村はちょっと踏み込みすぎというか変な方向に踏み込んでる感じがしますけどね、
うん
うんうん、まあでもだからこそちょっと救った部分もあるのか、まあまだどうなるか全く分かんないですけどね、
うん
うん、本当にそのね、あまりとミクリアの間にわしを入れていいのかどうかというか、うん、どうなってしまうのか、
そうなんです、なんかさっきなんだろう、あまりさんとミクリア君の関係はヒロと牧村の対比になってるって言ってたじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱり中央鉄道が和潮なんですよ、
そうですね、クソ和潮のやつ、
クソ和潮のやつ頑張れよ
本当だよ頑張れよ
本当なんか矢印みたいになってて、
うん、確かに
和潮さんがどう動くかみたいな、
でそうですね、結構大きく変わってしまうような気がします、
うん、
うん、
いや、てか、ちょっとまた話変わってしまうんですけど、
大丈夫ですよ、
ミクリア君と牧村さんと和塩でご飯食べたじゃないですか、
はいはい、
お鍋
食べましたね、うん、
その時 の, オレンジジュース割りのビール出したじゃないですか、
はいはいはい、はい、
もうなんか腹が立ってしまって
なんでですか、
なんかなんで腹が立ったかってちょっと言葉にはできないんですけど、はい、なんだろう、これね、ちょっとまたこの動画じゃなくて、
はいはい、
スパチャの方で私、牧村とゆかちゃんと和潮さんの飲みに行く話を所望しましてね、
ほうほうほうほう、
その小説が来たんですよ。
なるほど、
でね、
はい、
その時にね、なんか、プレゼントするんですよ、お酒を。またオレンジ系のお酒を。なんかさ、まあ、慣れてないじゃないですか、牧村ってお酒。
まあまあ、そうですね。
ちょっと浅いなんかこう割れる系 の, アルコール度数低いお酒で、
はいはい、
だんだんだんだんちょっと濃くして練習しますみたい な,、
はいはいはい、
なんか俺色に染まれみたいな感じがすごい
な。なるほど、
いいんだけどね、
いやいや大丈夫、伝わってますよ。
よかった、
うん、なるほど。
ちょっと本当気持ち悪い、気持ち悪いこと感想
で申し訳ないです。オレンジはね、国によってはやっぱり禁断の果実みたいなもんではあるので、そういう扱いされますんで、はい、そうですよ、まあまあ、ある意味そのね、失楽園のリンゴと同じようなね、中南米とか なんか暑いところ、インドネシアとかなんか暑いところではなんかそういう扱いされるらしいっていうのはね、なんか昔どっかで聞いたことありますね。
クソ、はい、塩のやつ。
今回のテーマですね。クソ塩のやつ。
絶対許さん、頑張れよ。生きろよ。
そうですね。頑張って生き抜かないと。いや、で、まあ、生き抜かないとっていう話も出てきたんでちょうどいいんですけど、
うん、
まあ、おそらく亡くなった人も今回はまあ出てきてしまったっていうのはあるかなと。まあ、やっぱりそれだけその、まあ、今の現代になっても、まあ、現代で、まあ、そういう構想を起こしたっていうことになったとしてもやっぱり犠牲者が出てしまうという、
うんうん
うん、まあ、だからこそ牧村が、ね、クロスを助けてくれた、
うん、
牧村に対して新海が、まあ、とある問いかけというか投げかけというか、まあ、ある意味なんか攻撃みたいなもんやと思うんですけど、
うん、
ね、まあ、とある約束をするっていうのは、うんうん、なかなか生えてくるんじゃないかなと。
うん。
うん、そう。
いやあの新海が、
はい、
まあ、なんか、ね、手を出さない人を、言えって言ったところ、本当に痺れましたね。
いやこれは、恐ろしいな。これは、本当、ね、牧村に対しての攻撃なんじゃないかなと思うぐらいには、
うん、
きついですよね、これは。
きついですね。本当、なんか、 人の心をもう完全に掌握してるじゃないですか。
完全に理解してちゃんと、だから要はね、新海が初めて出た時の牧村に対する態度とはもう全然違うじゃないですか。
違いますね、うん、
だからやっぱり実際新海としても牧村が最初は怖かったんじゃないですかね、やっぱり、
うんうんうん、
全く 何なのかが全くわからないっていうのが、うん、この清濁編でそれを理解したというか、
うんうん、そう、なんか蓋を開けたら実は同じ人種だったみたいな。
そう、ね、やっぱりやることは一緒だし考えてることも近いっていう、うん、まあ、要はその極道だったっていう、
うん
うん、だからこそ牧村の決断ね、まあ、爆笑する新海っていうことで、
うんうんうんうん、
まあ、これがちょうど清濁編のラストですけど、
うんうん、
それがね、はっきりしたところで清濁編が終了したということで、
はい、
いやでも言うて清濁編終わってもう1ヶ月ぐらい経つんですよ。
え、もうですか。
もう1ヶ月経ちますね。
いやー早いよ。
いや、その間にもいろいろありましたね。
ありますね。
ウグイス会まとめとかね。
いや、もうウグイス会も大変でしたね。
あとも元ヤクザライターとかね、うん、
いや、
花で隠すっていう、
いや、あれ本当にもうすごい努力の結晶の表現なのは分かってるんですけど、
だと思いますね。まあ、おそらく、まあ、ちょっとね、いつ収録できるか分かんないんですけど、
はい、
まあ、多分、小沢さんは多分見られてないと思いますが、某は恐れているの、収録も予定しておりまして、今回は、まあ、その、隠したものとかの話は、あんまりしないというかね、ちょっとお上品な感じにしてますけど、某は恐れているに関しましては、もう全部言おうと思ってます。もう、なんなら連呼しようと思います。
いや、
もう連呼します。
某は恐れてる見に行こうと思ってて。
あ、いいですよ。はい。
どうでしたか。
いや、すごい良かったです。
すごい良かった、良かった。
ミッドサマー、まあ、ヘイリタリー、ミッドサマーは、まあ、ネットフリーで見てるんですけど、
うんうんうん、
個人的には某は恐れてるの方が好きだなと。
本当ですか。
ただね、大衆向けとか、多分求められてるのはミッドサマーの方が求められてると思いました。なんつかね、も
う
エンタメとしてパッケージングされてるっていう意味では、某は、ミッドサマーの方が、まあ、売れるだろうなっていうのはミッドサマーだと思いましたけど、
うん、
面白さで言うと某は恐れてる。僕、3時間が全然苦じゃなかったんで。
へ
ぇ、うん、何に関して苦かどうかは、まあ、それぞれやと思います。はい。
なんかいろんな人の感想を見てはいるんですよ。うん、某、うん。
はいはいはい。
なんかボボボボボボって言われて。
そうですね。僕もね、ボボボボボボボを恐れているっていうのは、あ、なるほどなと思いました。ただ、ちょっとね、とある単語で理解が深まっちゃうんですけど、理解深まっちゃうともしかしたら面白さ半減するんちゃうかなっていうちょっと恐れはあったんで、見るんであればもうそのまま見て、
うん、
うん、現役を浴びてしまった方がいいと思います。
いや、ちょっと来週の火曜日、
はい、
ちょっと時間作れそうなので、
ああ、ぜひとも、はい、
はい、行ってきますね。
見たら僕が何を連呼するんかって大体わかると思います。
まあ、なんか大体、うん、想像つくんですよ。
はいはい、
私もね、このヤクザライター健太郎が亡くなった時、
はいはいはい、
ずっと連呼してて、私も。
そうですね、連呼してましたね。
本当に、はいはい、うん、これの言葉を言わないにしようって頑張って収録しても言っちゃうんですよ。口が軽いから。
まあね。はい、
まあ、ぶっちゃけ先読みのシナリオ感想なんで、
はいはいはい、
肝心なところは言っちゃいけないから、
まあまあ、
逆に目立つ部分を言っちゃうやつ、これしかないじゃんっていう。
ね、そう。
いや、
そうですね。だからまあ、今はもう公開されてますから。肉と極道、アキラ説編3はね、うん、ぜひ見てもらえれば、2、1、2、3と見てもらえたら、
はい、
それを僕は多分次か、まあまあ、棒を添えてる時は連呼します、
ね。はい、わかる。ちょっとこの、配信楽しみにしてるんで、はい、映画見てから見ますね。
そうですね、その方がいいと思います。はい。で、まあ、このコマで清濁編をザラッとね、話してみたんですけど、
はい、
この清濁編、こう、なんか、小沢さんの中でテーマってこれだなっていうのはなんかありますか？ちょっと、さっきちょっと僕の方から出したいんですけど、
うん、
この清濁編のテーマって僕は弱さだと思うんですよ。弱点とか弱さとか、うんうん、そういうのをそれぞれのキャラクターが全部出したかなっていう、そういうイメージがありまして、
う
まあ、例えば牧村であれば、まあ、要は牧村が一番弱いものを進化に教えたわけじゃないですか。
うん。
うん、一番攻撃してほしくないものを一つだけっていうのは、要はそれ自分の弱点ですって言ってるようなもんなんで、
うん、
だから牧村の弱点っていうのは、まあ片木に手を出されるっていうことは、つまり、うん、まああの二万川組どころか、その大番組、まあ回転組も含めて全部なくなることが一番恐れてるんじゃないかな、まあ弱点なのかな。
うんうんうん。
うん、で新海の弱点はまさにクロスなんですよね。
うん。
まあそうね、最新回でね、ね、言ってましたけどね、クロス狙ったのは良かったぜっていうのは。うん、そう。新回の弱点ってやっぱクロスなんですよね。
うん。
う
ん、
そう。で、あまりの弱点はやっぱりミクリアだし、
うん。
うん。ね、野口の弱点は洋館組ではあるし、で、大番組長のね、弱点は、娘さん、
うん、
ってことで、全員が全員弱点を出してたよなっていうのが、この清濁兵なんじゃないかなと思いました。だから弱さを全部出し、ということは次は強さを出していくんじゃないかなと、
うんうんうん、
だからそれぞれが強いところでバチバチにやるんじゃないかなという のが僕の勝手な感想です。僕は先読みしてませんね。
いやいやいや、これ、今、先読みの、次の先読み、
はい、
収録、まだしてないんですけど、
はいはいはい。
すごい良かったんですよ。
ほうほうほう。
ミート極道って最初は短編、まあ、単発動画だったじゃないですか。
うん、そうですね。
でそれでもう長い時間かけて、それで、語られる物語みたいな、
コント
の話みたいな、
はいはいは
い。もう、なんて言えばいいんだろう。もうこれちょっともう運営さんと作家の内容がちょっと言えないから、運営さんと作家さんをベタ褒めする回になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
なんかすごい我慢したなと思って、我慢っていうか、そのこの話を描くまですごく持続力ありますねみたいな物語を作って、
そんなに次は結構すごそうなんですか。
すごかったですね。とてもなんか前回の話はその今川君はの、うん、ゴロンのお店に鷲尾さんが酒持っていくみたいな。
はいはいはい。そうですね。
で、秋村の話がしたいですみたいな。
そうですね。
で、私、で、うん、この二人の話の、なんですけど。ああ、
ついに語られる牧村の神髄っていうところですかね。
神髄というよりも、なんて言えばいいんでしょう。まあ、鷲尾さんの話でしたね。
ああ、そう。
どちらかっていうと。まあ、これ以上ちょっとあれなんですけど。
はいはい、そうですね。はい、
まあ、私から見た性格編って、うん、まあ、最後、牧村がヒロに、うん、まあ、時期を見てからだけど、うん、親子になろうみたいな、
はいはいはい、
って言って抱きしめて、
はい、告白をしましたね。はい、
そこ本当に涙出ちゃって、
お
なんか漫画動画だから、うん、正直言って絵は動かない、
うん、
BGM も限られてる。
そうですね。
だけどその限られた情報の作品でありながら、すごい詰まってて、いろんなものが。
確かに。
グッとくるみたいな。
うん、
もうなんか、先ほど、マドダディさんもおっしゃってました、その、弱い、自分の弱点、うん、柔らかい部分が、さらけ出された話、
うんうん。
で、その、なんだろう、その柔らかいものを全部抱きしめる物語だと思ってたし。
なるほど。
うん、なんかみんな人間なんだよみたいな。うん、そう、私、その清濁編第1話、本当びっくりしたのが、まあ、第1話で第2話か、早苗さんが。
ああ、そうですね。はい。
ヒロ
の母親。
うん。その時に、まあ、ヒロにとっては、まあ、毒用でもあったけど、
はいはいはい、
ちゃんとそこには親子の愛はあったっていうのが分かられたし。
そうですね。
うん。で、まだ、深くは語られてないけど、忍という存在。
うん。
ね、なんだろう。
そうですね。
タカが、その忍を守ってるところあったじゃないですか。
そう、柏木とのっていうところですよね。うん、
そことかも、なんでもこういう関係からどうして暗殺ミスになってしまったのかとか。
うんうんうんうん、
でも、この、なんか、大番代表も、伊佐治さんも、 なんかあんまりそこまで深くなんか、
そうですね、そう、なんか恨んでるという感じではないですよね、
うん、あいつなんであんなことしたんだろうなみたいな、まあ、それは時間が解決したのかなと思うんですけど、
うん、
そこの点に関しては、うん、で今度その牧村が火事にもうヤクザやめちゃいなって進言したところはそこも良かったし、
はいはいはい、うん、そうですね、
うん、何とも言えない、
ちょうどそのね、あのスピンオフのある部屋住みとキャバ嬢の話とまたリンクしてるんですよね、
うん、
あのリンクするタイミングはすごいなと思いました
、よく帳尻合わせてすごいなと思って、
帳尻合わせがすごい、まあね、しっかりとその計画されて作られてるとは思うんですけど、
うんうん、ですね、ですね、
うん、
でしかも今度はそのミクリア君が、うん、まあ、中学生の時に中学生の時なんかその宴会でお父さんに褒められるのが嬉しかったとか、
はいはいはいはい、
で、まあ、まだ若かった子のあまりさんに対して人として接してたじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
まあ、怖いおじさんかもしれないけどなんかこう気さくに話しかけられる存在みたいな、はいはい、でそんな2人があんなことにあって今があるみたいな、
う
ん、
ね、
いやー、で、あまりさんの、その、タトゥーの下には、うん、ゆくりやくんの引っ掛け靴があるみたいな。
そうですね。
うん、重た？
重し、結局、だから、ゆくりやの髪の毛の色があんなに柱が多いのっていうのは、やっぱりあの時のストレスと、うん、ショックとストレスなのかなっていうことですよね。
そうそうそう。
PTSD になっちゃって
る。このなんかの二度目度って、リアルな人間を描いてるじゃないですか。
うん、
髪の毛大体黒髪か茶髪かグレイヘアかみたいな、はいはい、うん、でミクリア君だけやたらとなんか変わった髪の毛だったじゃないですか、
灰色というか、
うん、そうそう、で私これも若白髪かなと思ったんですよ、ストレス性にしたらビンゴみたいな感じで、
はいはいはい、そうです
よね、ず
ら重いですよね、
いやーねー、本当に どうなってしまうんだろうこの二人はみたいな、ね、
新海のあの、なんか、視野が、ね、あの、なんすかね、あの、こめこみというか、あっちのあの、頭の右と左に左右についてる視野がは何なんでしょうね。なんか意味あるんでしょうかね。
おしゃれっすよ、おしゃれ。
あれ染めてんの？やだな、なんか。でも、あそこのが視野がになるっていうのは、なんかすごいリアルだなって。僕、うん、そこの視野がはすごいんですよ。右と左が。
あ、そう、集中します。
そうそうそう。
分かる分かる、
そうそうそうそう、ああ、なんか似てるなと思って、
私はもう右、私から見て右のこめかみあたりがすごい白がって、
うん、
なんかほっといたらメッシュなんじゃねみたいな、
ああ、そうそうそうそう、そうなんですよね、
ちょっとリアルな会話ですけど、
そうですね、リアルな会話ですね、まあ、メッシュほどは白髪にはならんけど、でも結構目立ってるなっていう、
うん、
うん、まあ、ただね、たまに出る若い頃の新海のあの服のセンスの悪さがちょっとね、
ギョッとしますね。
ギョッとします。何なんですか？どこで買うんすかっていうようなね。
H&M かな？
かな。
それか、
島村とかちゃいます。
島村、それはない
。いやー、
はい。
まあね、言うて、もうでも実は50分くらい喋ってるんですけどね。
早い。
いやー、まあでも本当に第2章、長く続けてましたけど、本当に、いろんなことがありましたし。
ありましたね。
ね。まあ結構ね、現実にもね、それこそ、まあ、現実の事件みたいなところは、なんか、ウグイス街こう担当してるよなっていうのは、
うん、
うん。いい住み分けやと思いました。ね。それこそ転売の話とか、
うん。
ね。まあ基本うまくいかないんですけど、まああの、ちょうどあれ、ウグイス街の回でしたっけ、流動性、組織犯罪でしたっけ、
ほうほうほう、
海外に。
ああ、入江くんが行っちゃったやつ。
確かあれの時に、単語として確か流動性、組織犯罪だったから、ちょっとあれなんですが、うん、あれも出だしたんって結構最近なんですよ、名前がついたの。
うん、うん、うん、うん、
うん。だからちゃんとその辺の、うん、流動型犯罪グループですね。うん、流動型犯罪グループの話とかも出てきてたんで、まあその辺のリアルっていうのは、うん、すごくちゃんと取り入れてるよなっていう。
ですね。ね、うん、で、しかもなんか最近、やたらとニュースで、うん、暴力団の方の細かいニュース多いっすよね、最近。
ああ、 最近で言うとそうですよね、殴ったとか銃撃もありませんでしたっけ、結構
ありましたね、最近
とか。元まだ、まあ、二等不動ではやってなかったですけど、元ヤクザで、ね、うん、年取ったおじいさんが病院に銃撃ち込んで立てこもったってあったじゃないですか。
ありましたね。
まあね、なんかその辺の事件とか見てみるとね、まあニート極道見てるおかげかちょっと解像度というか、ああ、うん、こういう状況なんやろうなっていうのは、
うん、
まあでも病院に打ち込んだのはまたなんかすごい話でしたけど
ね。そうですね、
うん、まあ、でも辺もやっぱりそのメンツの話とか、
うん、
プライドの話とか、うん、あるのかなって。ほら饅頭会の人のね、年取った人の話もあったじゃないですか。
うんうん、ありましたね。
だから、もう最後の最後にやっちゃう人もいるんだろうなっていうのは。
うん。うん、いや、なんか、そう、解像度確かに上がりますよね。
うん、
そういう、なんだろう、私たちが知ってる、まだ暴対法がそこまでじゃなかった時代を、私も一応実家が一緒飲食店だったのもあって、あ、
はいはいはい、
結構
てました、ね、
いらっしゃったんですよ。
うんうんうん、
そういう気のいい人が、
はいはいはい、
彼らはまだ若かったけど、まあ、私も年を取ったから、もうそんな年なんですよ。
うん、
ちょっと施設にお世話になっちゃうぐらい。
はいはいはい、そうでしょうね。
だからなんかで、それでそういう悪いことをしてしまう、暴力に出てしまったりとか、
まあ、
あとはそうやって。
なんですかね、いわゆるその解決方法の手段の中に暴力っていうのが生まれてしまうっていうところがあるから、うん、まあ特にね、まあうちのね、僕の住んでるところで言うと、まあ本拠地ではあるんで、
そうですね、
まあ、逆に本拠地やからそんなにね、自分の家の庭で悪さする泥棒らへんっていう理屈が通るんですけど、
うん、
まあなかなかね、ちょっと離れるとやっぱり、うん、ちょっとこの辺車運転したくないなみたいなとこやっぱあるんで、うん、
なんだろう、インド国道ってそういうところかなり丁寧に取り上げてるから私好きなんですよ。
う
ん、
そうですね、
なんか大体の、まあ、私が見たことのあるそういうヤクザもの極道ものって、うん、そこまで掘り下げない。
はいはい、
まあなんかそういうライトなドンパチだったりとか、
まあ、はいはい、まあ、なんつうか結構分かりやすいところばっかりイメージあります、ね。
う
ん、
そう、分かりやすくて派手な部分みたいな、うん、だけどニート極道はおじいちゃんになって誰からのサポートを受けられずに惨めになっていくみたいな、
うん、 ね、そう、なんていうかこう、要は警察から完全に排除されるわけでもなく、さりとて自由にさせてもらえるわけでもなくっていうのは、
うん、
ね、なかなか、実際リアルだよな。
そう。なんかそういうところを、なんか、真摯に取り入れてるからこそ、まあ、今どうかわかんないんですけど、その、一時期、動画に本職の方が結構か、コメント書き込んでて、それで、なんか、いや、すごく好きです、みたいな。交換職団、
はいはいはい、
本場の方から
いい感じですね。
あったので、そうなんだろうなっていう、
いや、だから、ものすごい勉強量だと思います。
うん、だから本当ぜひなんか見てほしいんですよね、いろんな方に。
そうですね、もっと盛り上がってほしいですし、まあまあ今もしっかり盛り上がってるコンテンツではあると思うんですけど、
うん、
よりね、雑誌、書籍化、
そう、書籍化、
そしてドラマ化、
はい、ドラマ化。
ドラマ化。まあちょっとね、昨今ドラマ化っていうとあんまりいい印象がちょっと今、現状ないですけど、まあまあまあ。
だから私、どうにかして、宝くじ5億ぐらい当てて、
はいはいはい、
私が名ばかりのプロデューサーになって、
ああ、なるほど。もう、金は出すが、口は出さん、手は出さんっていう。
そうそうそう。もう運営さんと作家さん。
一番いいですね。
そう、それになりたい。
なるほど、なるほど。でも、スタッフロールには名前を載せてもらうと。
そう、
プロデューサーだからっていう、
プロデューサーだから
欲が、
いや、私もそんなんだオタク冥利につけてその場で死ぬわ
映画化、
いや、映画化、
まあ、でもずっと言ってますもんね、映画化、ね、漫画化、実写化、ね、目指してって言ってますから、
うん、いや、でもまさかその書籍化で出版社がつくなんてびっくりしちゃって、
はいはいはいはい、
ほんまにみたいな、ね、いや、ありがとうございますって感じですね、うん、
いや、今後ね、楽しみですね。
楽しみでございます。
もしくはね、地上波。 イエス、地上波。
まあ、ネットフリでも。ネットフリちょっとあれだな。
アマゾンプライム。
アマゾンプライムが一番いいっすね。
ね。アマゾンプライムでドラマか。
うん。
実写ドラマ。
実写ドラマ。うん、スポンサーは私。
いや最高ですね。
最高。
でね、まあ、今回ちょっとね、まあ、ちょっと早いとこ、小沢さん読んで話したかったなって思う理由が実はもう一個ありまして、
ほうほうほう、
まあ、このタイミング、まあ、要はそのね、静楽編終わったしっていうタイミングもあるんですけど、2024年ね、ここで僕が初めて出します。初夢の話をします。ね、もう2月も中旬です。いや、なんなら下旬ですわ。
ほう
ほう、はい、初夢の話をします。これね、まあ、初夢の話なんでもうめちゃくちゃです。もうさっき言っときます。もうなんでこんな夢を見たのかは僕はわからない。ね。
ほう。
こんだけね、今、予防線貼っておきました。まずね、メモをちゃんと書いてます。
ほう。
神社のお祭りに行くと。
ほう。
売れ残りまくるチェンソーマン。これ、チェンソーマンのフィギュアがね、売れ物いっぱいある。
ほうほうほう。
で、なぜかね、ニート極道実写版の世界に入ってしまったっていう。
ほうほうほう。
で、牧村が、なぜかね、小泉孝太郎って書いてあるんですよ。一気分からんでしょ。
ちょっと意味わかんですね。
不動産シリーズ、バラセルアンドロイドがワシオって書いてますね。で、そのワシオのことをすっげえエロい目で見てくるギーツって仮面ライダーが見てるっていう書いてますね。
ちょっと待って。黙って聞きたいんですけど、ちょっと意味がわかんなくて。
以上です。今僕めっちゃ可愛いですよ。恥ずかしい。
なんで言ったんですか、じゃあ。
いやいやいや、ね、ニート極道の夢を見たっていうマウントですよ。
あ、まあ、マウントになるのかな。
いや、でもね、本当に実写でそう撮影してるっていう風景を見たんですよ。
ああ、いいですね。それは羨ましい。
ただ問題は、その、牧村の役がなぜか小泉孝太郎やったっていうのがね。小泉孝太郎っぽかったかなって、でも今思うと僕、江本佑さんか、江本佑さんなんか合うんちゃうかなって思ってるんですけど、どうですか？ご存知ですか？江本佑さん。
待って、ちょっと待ってください。
仮面ライダー2号を、新仮面ライダーで仮面ライダー2号だったんです。
あの
今、光る君へで、
うん、息子って言った
ら、そうですね、はい、に今、光る君へで、藤原の道長やってる人ですね。
そうですね、
まあ、要はこんな感じの顔やったんですよ、その、
いや、確か、前なんだっけ、一族は、なんだっけ、そのキャラクターを作るにあたって、はい、その参考にした人はいませんかっていう質問をしたら、はいはい、牧村は菅田将暉だったんですよ。
あ
ーって思うじゃないですか。でもなんとなくあーってなるんですよ。なんか
なんていうんですかね、菅田将暉さんがやるサイコパスのキャラをやる時の菅田将暉みたいな、そんな。
そう、そんな変な。
ですね。顔のね、多分ね、造形は多分菅田将暉さんじゃないけど、でも、でもそうか。そうか、確かに。そうか。うん、まあ、1話の頃と今の頃全然違いますからね。
うん、確かに、そもそも違うっていう。
そうですね。
いやー、なんかぜひ実写化したらね、本当。
宝くじ当ててプロデューサーになるしかないと思いますよ。本当
そうですよ。今年っていうか去年でも買ったんですよ。
ほうほうほう。
だからいい感じの数字で、あ、これ当たったなと思ったんですよ。当たらなかったんですよ。
当たったなっていうふうに思って当たった人を僕聞いたことないですけど。
確かに全然もう滋賀にもかけない。な、6000円が500円になりましたよ。
あ、なるほど、リアルな数字。
本当ですよ。
まあまあ、ね。まあそんな、ね、小沢さんのおかげで、性転換シリーズもね、大人気。
いやいや、私は何もしません。私は本当に。
ね、性転換シリーズの、ね、いっぱい出てましたね。だって、初め出たってあれ、エイプリルフルでしたよね、確か。じゃなかったっすけど。
性転換シリーズなんで始まったんですか？
もっと前でしたっけ？いつ始まったんでしたっけ？
あれもだいぶ前ですね、本当に。
ですよね。幹部上司編、性別が逆転した話って、ね、まあ、これも2022年の5月ですね。
そう、
気づいたら女になっていました。
イラストレーターさんが今その外伝編をメインでやられてる方じゃないですか。
はいはいはい。
もう一回あの方の絵で見たいんですよね。
なるほど。なるほど。
ムチムチでいい女だ。
いや、だいぶ今のゆかちゃん綺麗になっちゃいますよね。どんどん。
そう、
とても可愛らしい。モブ感がなくなってますもんね。
はい。とても美少女。
そうですね。結構美少女。初めの方は本当モブの女性みたいな感じでしたから。
いや、これちょっと、名前はもう出さないんですけど、ゆかちゃんにサッカルのスパチャする方がいて。
へ
ぇー。で、なんかスケブとかに、要はイラストをお願いしてて、はいはいはい、まあ、それがまたね、フェチな絵を依頼してて。
なるほど。
なんか、まず、水着のゆかちゃんだったりとか、踊り子のゆかちゃんだったりとか。
踊り子。
それはそれはもう私では考えつかないようなゆかちゃんを。
なあ。
お願いしてください。
なるほどね。
素晴らしい。
あとは、もうコスプレを見るしかないんじゃないですかね。
コスプレ、いいですよね。
ミートボール道のコスプレって結構、まあ男性、完全、ほぼほぼ男性メインでしょうけど、ね、似ないですよ。どうだったでしょうね。
コスプレされてる方いらっしゃいますよ。
あ、そうなんですね。もうすで
に。あ、素晴らしい。ゆかちゃんのコスプレもあるんですよ。これがまたね。
そっち。普通の牧村とかのコスプレはまだないか、どうなんでしょう。
あ、いや、あるんですよ。
へ
ぇー。牧村と、あと、あ、そう。ま、同じ方なんですけど、あと牧村、うん、黒瀬、新海、小塚のコスプレありますよ。
なるほど。じゃあ、あと、和潮が足りないですね。
和潮いや、和潮さんね、なんか、これもいつだかのラジオかな、確か、
うん。
もしも朗読劇とか、そういう舞台を、
はいはいはい。
先にやると思うっていう話で。はいはいはい、
うん、
やっぱ、中込さんは、ぜひ、和潮さんを、って感じで。なんだろう。牧村とかは、他の俳優さんがいらっしゃるかもしれないけど、和潮さんだけは、どうか、中込さんにお願いしたいって作家さんに言ってらっしゃる。もう分かるって感じなんですよ。
なるほどね。
キャラクターの年齢的には、もう中込さんの方がはるかに上なんですけど、
はいはいはい、
そうですね、ただ、私もその点に関しては結構同意見で、
うんうんうん、
なんか、和潮なんですよ。
ああ、その雰囲気。
雰囲気が。前、中込さんの、朗読劇。
はいはいはい、そうですね。
見に行ったんですよ。
はいはいはい。
とっても良くて。
おー。
皆さんすごいですよ。まあもちろんそういう、芸能の方なんで、まあ当然といって当然かもしれないんですけど、うん、やっぱり台本を持って読むだけなんですけど、
はいはい。
情景がすごい浮かぶんですよ。
あ
もう舞台から何からみたいな、
うん、
雰囲気とか。もちろん BGM とか何もないんですけど、
うん、
全部わかるんですよ。ぜひなんかお願いしたいですね、朗読劇みたいな。
なるほど。
はい。でしかも地声が割と和潮さん寄りの声なんで。
ああ、なるほど。そうそう。なるほど、ね。まあね、最近運営さん方も配信とかもされてますもんね。
はい。
うん、この前のラジオの方もなかなか大変な感じでしたけど。
ちょっと大変でしたね。いや、気の毒になっちゃってなんか。
もう本当に申し訳ね、なかなか機材の関係ってやっぱ難しいですね。
いや、おそらくなんですけど、OBS 使ってる。
ああ、はいはい、はい、
まあ。じゃないですか。パソコンに負荷かかりすぎたみたいな。
だと思いますね。
ですよね。うん、なんか
パソコンを OBS 側が悪さしてる感じはあったんで。
そうそうそう。パソコンを長時間使った後にあれ配信やると固まったりするじゃないですか。
はいはいはい。
で、一回切んなきゃいけないみたいな。
うん、
お休みさせるみたいな。
そうですね。
まあなんかまあ原因は、後結局うまくいったんで解決してよかったなと思ったんですけど。
なかなかね、ボイチェンやっぱかませるっていうのはどうしても負担がかかっちゃうんで。
そうなんですよね。うん。
じゃあまあね。 もう、そろそろ後半ということで、はい、第2章のこう小沢さんおすすめのシーンとか、これが良かったっていう、特に、なんか。
第2章で。
うん、第2章。
第2章で良かったところですか、うん。ちょっと待ってください。
大丈夫ですよ。
いや、もうこれ私、何度も言っちゃうんですけど、うん、リスタート編が好きなんですよ。
ほう。
第2章。要は谷原くんが、
うん、
木村に、なんかこう、とこに行って、いろいろ頑張るけど、なんか、俺なんてもともと泥棒やってたから、みたいなって話だったじゃないですか。
はい。
それを牧村が、いや、昔のことは昔のことだけど、今いいことをしてんだったら、ありがとうって言いたいよねっていう話。
うん
うん、あそこ本当に、ここ、多分、さっきヒロと牧村の話で泣いたって言ったんですけど、うん、その倍泣きましたからね。
いや
ここが一番好きですね。しかもその前後、友と修羅編と、
うん、
があって、うん、なんか、胸が締め付けられる。というか。で、あとは、さっきのリスタート編はちょっと、あれとして、じゃあ、どこが一番好き ?2 章で。困る?
じゃあ、先に僕の方から、
どうぞどうぞ、
はい、言うんですけど、これも、今回ね、わざわざコントにもしましたんで、国見さんが、の最後ですね。う
ん、ああ、うん。
ここがやっぱその、新海の特に一番かっこいいところだったかなって。
うん。
結局、ね、はっきりとこう、指示は出せないわけじゃないですか。
うん、
でも、自分の、要はその、クズ大歓迎っていうところを本当に、うん、有言実行、してるところではあると思うし、もう、どうしようもないけど、最後にね、やっちゃったっていうのね、
うん
うん。そこでね、あれをよこせって、クロセラ。あれってダイモンになるんですかね。なんか、もらってませんでした。うん、杯か。杯を最後にもらうっていうのは、これ、いや、いいシーンだなって。で、地獄で杯買わそうぜっていうのは、いい死に方させちゃってるよなっていうね。
うん、
それこそ、その、警察が今や、ヤクザに対してって、こう、生かさず殺さずじゃないですか。そこに、新海は、ちゃんと、殺してあげるっていうのは、なかなかできないよなっていう、ところなんで、もうちょっとで、危うく、先読みさんの声がなければ僕は、もしかしたら国見さんを跳ね飛ばしてたかもしれないので、いや、怖かったです。
なんてこと
っていうコントだったんで。
なるほど、なるほど。そこで繋がるのかな。
そうそうそうそう。あれ事故。そう
バトダディさんが
危なかったです。もうちょっとね、たくさんね、スパシャしてたりね、お金払ってたらもしかしたらそこにいたかもしれないっていうのは怖いなって思ったっていう。
なるほど。
危うく参加しかけたっていう、そういうコントだったんですよ、実は。
なるほど。
はい。
そういうことか。
そういうことでした。
いやなんかすごい今アハ体験した。
そうです。これ考え出すのに1ヶ月かかった。
時間かけたね。
かかりすぎやろ。
さっきはリスタート編が一番良かったって言ったんですけど。
はいはい。
皆さん、ちゃんと、この、
ありました?
第2期の全体をまとめると、まとめて良かったところっていうと、
はい。
はい、さっき、ミクリア君と和尚さんと牧村が一緒に鍋つついた話で、
はい、
その後、ミクリア君が帰った時に、和尚さんとベランダで喋るシーンあるじゃないですか。
ありますね。
あそこ超好きなんですよ。
ああ。
ここで、なんか、牧村がちょっと酔ってとも勢いもあるけど、なんか、いろいろ自分の気持ちを言っちゃうじゃないですか。
うん、
なんか今日酔いすぎていろいろ言っちゃったみたいな、っていう、っていう時の和尚さん。
うん、
クソ和尚のやつですよ、本当に。
すごい優しい顔してますもん、
ね、優しい顔してるし話を全部聞いてるし、あのなんかもうあの ここさっていうなんか、うん、そうだねっていう感じで終わるじゃないですか、うん、なんかわしこれだからわし
をわしをのやつ、
本当わしをのやつですよ。あのなんだろう、あの気持ちが高ぶりすぎて怒りに変わってくっていういやこれあの私だけの意見だと思うじゃないですか、はいはい、違うんですよ。
なるほど。
あの裏でオタクたちが場所に出して切れまくってるんですよ。
ああ、そうなんですね。あ
のいい意味でね、いい意味でですよ、
はいはい、
そのぐらい感情移入してしまうほど、あのなんだろう、没入感があるというか、
な
あ、ここは肩を抱いてやれよとかちょっと思っちゃったりするんだけどでここは何もしないのがわしおさんなんですよ。
まあまあまあね、あ、じゃあ、だけだけってあのおじさん
が、そうだけだけですよで何もしないわしお、うん、わしおだよねっていう、い
や、わしおはさすがにそこでは何もしないですよ。
そう、うん、ね、あのこれちょっとあの多分皆さん作家さん下手したら聞かれると思うけど、まあいいや、どうだっていいやろ、もうバレてるバレてる、も
う分からないですよ。もうだって言うて1時間以上話してますから
すいません、ちょっと長丁場になりました。
いや、素晴らしい、楽しかった、楽しいです、ね、なるほど、はい、ということでまあね、2人で思いを、吐き出しね、
はい、
今後一体どうなってしまうのかということでね、はい、第3章現在ね、秋羅刹編が始まりましたんでね、
はい、
よりね、あまりと新海がとある人に手を出しね、うん、花がね、生け花が出てきまあまあまあまあ、そんな中ね、結局そのまあ実際一般人に手は出さないけど、一体どこがラインなのかっていうのをね、はっきりさせて解きながら、今後ね、大番組と今川組、そしてね、回転組のね、音焼き組の構想は一体どうなってしまうのか、ね、うん、そして柏木忍は一体でどんな感じで出てくるのかっていうのが ね、
うん、
ね、ついでにウグイス界はどうなってしまうのかっていうついでですけど
ついで、じゃあぜひあの本編にはどうか出ないでほしい、
うん、そうですね、本編に出てくると急にちょっとフラグがいろいろ立ってしまう、
うん、
まあ、どっちかというともう一旦構想の終わっちゃったところではあるんでね、
うん、
ウグイス界とかあっちは、はい、そっちもね、今後どうなるのか、ね、そして、青天館で遥ちゃんは出てくるのか、
本当ですよ遥
遥は出てくるのでしょうか、どうなんですか、
頼む、
ね、というね、
絶対可愛い
、はい、ウグイス界もね、性転換してしまうんでしょうかということで、
はい、
うん、可能性としてはありますからね、はい、
いや、もうぜひぜひあのスパチャするからお願いしますよって感じですね
ということで、はい、ね、そして今川組 VS ゾンビの続きは一体いつ出るのか
そこ求めるか
ね、みんな忘れてると思います。
うん、でも新海一長もうゾンビ化して撃たれてる
し。ゾンビ化してし撃たれてますから、ね、うん。回転組の牧村豊ではね、野口と新海は仲良くなっちゃってましたからね。
いやー、あれ良かったですね、うん。あれ嬉しかった。
ね、そう。でも逆にあれで仲良くなっちゃってるから、多分本編では多分最後までやるんちゃうかなっていうちょっと不安もありつつ、うん、期待もありつつっていう。
はい。
はい。ということでね、大沢さん今回はありがとうございました。
いや、こちらこそ楽しかったです、ありがとうございました。
はい、では、一旦これで締めさせていただきます。それでは、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでエンディングです。小沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、楽しかったです。
いやー、よかった。一応ね、一気見があるんで、本当これから見る人も全然一気見だけ見てもらえれば、まあ、一気見だけっていうとあれですけど第1部が、3時間17分、あ、じゃあ、うん、そうですね、一気見企画のやつが6時間17分ありますね。 第2部も2つあるかね、はい、まあまあ、お時間ある時とかね、いろいろ作業中のね、ラジオのお供にもいいですし、うん、スピンオフも一気見でね、今ちょうど1本1時間ぐらいでやってるんで、うん、その辺ね、季節物編の一気見とかもありましたけど、まあね、それをね、プレミア公開だったら、リアルタイムでね、コメントで楽しめたりしますんで、うん、それもなかなかおすすめだと思います。はい。どうですか、小沢さん、何か宣伝はありますか？
宣伝。
はい。
宣伝か、もうすぐ、今、2月の20日でございますけども、
はい、
もうすぐ、黒瀬と牧村の誕生日がやってきます、今年も。また盛り上げましょう。
またご自身の宣伝じゃないっていうのが、またね、ポイントですか。
いや、自分のはないんですよ、本当に。
あ、そうなんですか。いつも、ね、面白い動画を、先読み動画を、先読みさんが、
先読み動画しますんで、まあ大体、最近ちょっと遅れになってますけど、まあ大体1週間以内にはやるって気持ちで。
なるほど。どうですか、なんかこう、一応小沢さん VTuber じゃないですか。一応って言うと失礼か、申し訳ないんですけど。
まあまあ一応 VTuber。
VTuber じゃないですか。VTuber。なんか VTuber の小沢さんは、小沢何々とか、なんかそんな感じのこう VTuber あるあるみたいな名前はついてないんですかね。なんか、ふと思ったんですけど。
ああ、なんか、あれですか、なんか要は、小沢ホニャララみたいな。
そう。なんか、その方がこう、通りはいいかなと思ったんですけど。
ああ、いやこの小沢ってやつが、本名なんですよね。はい、このまま本名さらっと言っちゃいそうで。
牧村つけます？名字に。それはできんか。
ファンに殺される。
そうか。なんかこう、なんかね、よくあるじゃないですか、VTuber ってこう、名は体を表すみたいなのがあるじゃないですか。なんか、そういうのあってもいいのかなっていうのを今一瞬思った。完全にアドリブですけど、これ無茶ぶりですけど。
まあなんか思いついたら。
そうですね。はい。またなんか考えましょう。はい。
そうですね。
僕も一応ほら、二次元の体をね、手に入れましたから。はい、今のその赤いアイコンですけど、はい。書いてもらったこれがね。はい。まあ、一歩も動くことはできないですけど、全然これでね、通りはいいかなと思いますので。
なるほど。
なかなかね、小沢さんも何かね、今後の活躍にご期待するということで。
はい。
どうですかね、ニート極道を応援する VTuber さんって、なんか増えました、なんか、観測上いました、なんか、そういう方、新しい方。
いないっすね。
もっと、ほらほら、ブルーオーシャンですよ。もっと皆さん。ね、VTuber さんが聞いてるかどうか知らないですけど、どうすか、ニート極道、ね。
いや、ニート極道ぜひ、何かしら、誰かしら巻き込みたいっすね。
そうですね。もう YouTube の方でこんだけ反応あるから、いや、VTuber さんが1時間、まあ30分でもこう感想動画でも出しゃ、きっともっと盛り上がると思いますし、やっぱニート極道を見てはる方はアンテナがね、広いんで、
うん、
結構いいアンテナしますんで、だってね、僕の動画を見つけてくるってなかなかですよ、本当に。自分で言うのもあれですけど。なんでね、VTuber さん、ね、宣伝、ね、ニート極道を専門でね、感想専門で話す VTuber もありなんじゃないですかね。
ありなんですか、ね、そもそも、自分のことを何も語らない VTuber っておるのかみたいな。歌も歌わないし、なんか企画もやらないし、ただ推しのこと喋るみたいな、
はいはい。ただ推しのこと喋るだけ。あ、でも、今の解説系ってそんなもんなんじゃないですか。その、例えばその、まあ、ずんだもん使ったりとか、
うんうん、
ね、ちょっと前であればゆっくり使ったりとか、うん、ニート極道を紹介するぜ、みたいな、ね。ニート極道を紹介するのだ、とかいうのも、まあ、今後出てきてもいいんじゃないかな。
いや、でも私、解説はしたくないんですよ。
おー、なるほど。
ただ狂ってる私を見てくれ
た。ただ狂ってる。いや、まあ、正直僕もそっちの方が好きなタイプなんで。
やった、ね。よかったです。
そう。狂ってる様子の方が僕は好きなタイプなんで。
もともとニコ生出身なんで、元祖のニコ生配信とかを見てきた人間だから。はいは
い、なるほど。もう、あれですね、収益とか知らんみたいなね。
知らんって感じ、
ね。ただ自分のパッションだけで生きてるみたいなね。
そう。
立ち悪いですよね。危ないですよ。立ち悪いって言いましたけど。だって、ね、要は制限ない、バーリトゥードみたいな世界で戦ってる人たちですからね。
だから私はやりたいようにやり、
うん、
運営さんたちにドン引かれる一歩手前まで頑張る。
ああ、なるほど。そうですね。僕は今回もね、また、あのね、ニート木道さんのね、虎の意を借りようっていうね。別にいいんですけどね。面白いから喋ってるだけなんで別にいいんですけど。
そうそう、純粋に面白いだけなんですよ。
そうそうそう。別に。あの、伸びようと思うんやったら、あの、毎週やります。多分。そうそうそう。そもそも伸びようと思うなら毎週やるんで、
ね。あの、先読み、動画やります一緒に。
読みで。僕は横でうんうんってうなずいてるだけですよ、多分。まあまあまあ、そんなね、ね、皆さんもぜひね、見ていただければと思いますんでね。
はい。
はい。よろしくお願いします。ということで、今回は以上になります。
ありがとうございました。
小沢さん、ありがとうございました。本当に宣伝が、ね、誕生日だけっていうことで、まあもう、で、大丈夫ですけど、はい。まあまあもう、またまたね、また今後も、まあ、もうちょっとペース早くてもいいかもしれないですね。あの、小沢さん読んで話するのも、
う
ん、
はい、
とは思いますんで。
喜んで。
はい。今後ともまたよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
はい。では今回は以上になります。聞いてくださった皆さん、最後までありがとうございました。小沢さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回まで、さよなら。